キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今朝ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方もようこそいらっしゃいました。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。どんなことでもご自分について知っておいてほしいこと、教会についてお知りになりたいこと、遠慮なく声をかけていただきたいと思います。2月の終わりになってきました。今年も1月、2月と終わっていくことになります。皆さんはここまでの歩みを振り返ったときにどうでしょうか。1月の初めに思い描いた今年はというその歩みは、すでにどこかへ行ってしまったということでしょうか。それとも着実にその通りに今なお歩んでいることでしょうか。お一人お一人がそれぞれに与えられている歩みを全うしてほしいと心から願っています。今日も私たちがこの御言葉を聞くとき、この会堂に共に集い、あるいは親子室で共に礼拝をし、インターネットを通してこの御言葉を聞くときに、私たちが自分の歩みと聖書の語っていることがちょうど重なり合うようにして、そこにご自分の歩みを見出していただけるようにと願っています。私たちは今、テサロニケ人への手紙を読んでいます。先週まで第1を読み、今週来週と第2を読んでいきます。この第1の手紙と第2の手紙、書かれた順番、背景、内容については様々な議論があります。私たちは大まかに考えてこの事柄を一つのまとまりの手紙として読むといいと思います。背景は世の終わりの恐怖ということがありますけれども、あまりそのことに気をとらわれないで、毎日の事柄の中にあなた方に託された意味をしっかりと歩むように、そして大きな意味での時の流れを見失うことがないようにという内容です。特に先週は毎日毎日の歩みの中で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというこの事柄に心を留めて歩んできてくださいとお伝えしました。毎日の中で神様の手の中にあることを喜び、神様に向かって絶えず祈りつつ、与えられてくる歩みに感謝して歩むこと、そこがどんな意味を持って毎日与えられているのかをぜひ心に留めてきていただきたかったことです。で、今日私たちはそのことを踏まえながら、その一日一日が大きな意味で言うとどこに位置づけられているのかをお伝えしたいと思います。ちょうどこの箇所に飯という言葉が出てきます。名前を呼んで招くという意味での飯です。神様が私たちを召して導いて完成に至らせるという、その大きな流れをご一緒に見ていきたいと願っています。この飯、名前を呼んで招くということは、大抵の場合どういうふうにという行き着く先やゴールがあるものです。何のためにその人を呼ぶのかというその目的があるものです。ちょうど今のシーズンで言いますと、試験を受けて合格発表があるとき、何番何番何番とその 位置づけられているところに自分の番号があると、それはあなたにどうぞこの学校に入ってもらって、与えられてくる学校生活を十分に楽しんで、そこで良いものを受けて、ぜひこの学校に入ってくださいという意味での招きになるでしょう。スポーツの世界で言えば国の代表選手に選ばれる。このポジションは誰々、このポジションは誰々というふうにメンバーが発表されていきます。そこに自分の名前があれば、その日、私はフィールドでプレーをする人になります。そこに名前がなければ、私はテレビの前でそれを見る人になります。名前を呼ばれるというのは、あなたにここにいてほしいという、そのあなたにここにという行き着く先や目的があるわけですよね。イエス様が弟子たちを招いた時にも、それぞれの生活の場から私についてきなさい、そして私と共に歩もうと道をお示しになりました。弟子たちのある者たちは漁師でした。湖で網を打って魚を取る漁師です。ちょうどその片付けをしていた時にイエス・キリストは来られて、彼らに話しかけて、私についてきなさいとおっしゃいました。彼らは魚を取ればたくさん取ればそれで生計を立てていく、そういう将来像を思い描いていたでしょう。しかしイエス様がおっしゃったのは、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。魚を取る、それで生計を立てる漁師ではなく、人の魂に関わり体を神に導く漁師にしてあげよう。また他の弟子は、漁師よりもよほど神様から遠くにいると思われていた人物でした。彼の名前はレビ。私たちのよく知る名前で言うとマタイです。彼は主税人でした。自分たち仲間から税金を集めて、敵国であるローマに対してそれを納め、自分たちの仲間を売るのか、神の民を裏切って、というようなことで、主税人たちは非国民と呼ばれていました。その行状が甚だしく悪いので、罪人と揶揄され、社会から横に置かれて退けられていた存在でした。彼らには二つの生き方がありました。主税人を辞めてみんなの仲間に戻るか、それとも主税人の道を極めて財を成し、人々からのけ者にされることを厭わずに生きるか。主税人たちは大抵の場合、自分たちの十分な蓄えと備えをしよう。人からどう思われてもこの際もういい。こちら側に自分たちの歩みを築き上げようと歩んでいくことになりました。そんな主税人の一人、マタイに対して、イエス・キリストは主税場の近くを通りかかったとき、彼に目を留めて、そして私についてきなさい。その時彼は神から遠く離れた、人々からものけ者にされた、その歩みから、イエス・キリストと共に歩み、町の中心へと向かっていく、神様の御用をする者として招かれていきました。イエス・キリストは、それぞれの人をそれぞれのところから、ご自分のもとに招いて共に歩いてくださったのでした。この、読んでいただいた2章の13節のところには、そのことが、あなた方を初めから救いにお選びになったと書いています。救いにお選びになった。かつての私たちの生まれながらの歩みは、神様と本来の関係を持つことができないでいた。もちろん必死には生きていました。でも、取り巻く状況や困難、試練の中で、痛みを負い、 悲しみを感じ、不安や恐れに悩まされて歩むこともしばしば。必死に生きてそれなりに評価を得ていたとしても、なお虚しく何のために生きるのか本当の喜びを見出せないでいる。本来、このお方と麗しい関係を持ってという神様と断絶をしていたり、背を向けていたり、迷い出ていたり、そのことが私たちの歩みを不本意な歩みに貶めてしまっていた。しかし神様はそこから私たちの名前を呼んで、導き出してくださって、救いにお選びになっている。救いというのは、まさに神様との良い関係の中で、いかなる状況試練困難であろうとも心の平安が保たれ、そして人のために失うことが多くてもなお生きる喜びと意味を見出すことのできる使命のある生き方です。神様が私たちに備えておられる歩みです。私たちはそこにイエス・キリストの救いの御業を通して導かれた。神から遠く離れたものがイエス・キリストにあって招き寄せられて神のものとされて歩むことができるようになった。その時ここには御霊による清めと真理による信仰によってと二つのどのようにしてということが記されています。御霊による清めとはどういうことでしょう。私たちは御霊による清めによって救いに選ばれた。どういうことでしょう。かつての私たちは、ふさわしい言葉を語り、ふさわしい行いをし、ふさわしい態度を取ることによって、責任を十分に果たして成績を上げることによって、人々から見た素晴らしい私を形作っていこうとしました。そうすれば私が良い人になれる十分な人だと思えたからです。しかし、御霊による清めは、外側から私が形作られるのではなく、内側から私たちを形作っていきます。私たちの心を作り変えていきます。私たちの心の内に神様の霊が宿り、御霊の実と言われる愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、自制、それが私たちの心に実りとして実ってくる。その内側にあるものが表に言葉となって出てくる、態度となって出てくる、表情となって出てくる、責任を果たす仕事になって出てくる、対人関係になって出てくる。私たちはそのようにして内側から作り変えられて、かつての私の歩みと違うものへと整えられていく。そしてそのことは、心の内側から霊的な清めというと、何やら私たちにはわからない非常に神秘的な色彩を帯びていますが、それだけではない。真理による信仰によってとも書かれています。真理による信仰によって、私たちが知るべきことを知ったときに、私たちの歩みが変わるということなんですね。私たちが知るべきことを知ったとき、私たちの価値観が変わり、世界観が変わっていくということです。現実を見る、理解する目が変わり、現実を判断する思考が変わるということです。今日の午後、教育セミナーが開かれます。そのおそらく、中ほどの時に5つの事柄についてさらにそれを細かく5つに分けた5個の5で25のことが紹介されると思います。その25のことは何かというと、私たちが自分自身をどう見るのか、対人関係をどう考えるのか、この社会についてどう考えるのか、神様をどう考えるのかという考えるフレームワークであり、25のメガネのようなものです。私たちはそのレンズを通して現実を見て、 判断し、理解し、判断し、状況に決断を持って歩み出していきます。その聖書から出てくるところの真理を持って歩む歩みが、真理の信仰というふうに言われるものです。信仰というと、盲目的に、すべてのことを鵜呑みに信じて歩みなさい。つべこべ言わないで、すべてがこうなのだからと。そういうものを私たちは想像します。しかし、本当に真理を知るということは、鵜呑みにするということではありません。その真理をもって、私がきちんと判断をして、決断をして、責任を持って歩むことを意味しています。聖書の真理に照らし合わせて、私たちが置かれている毎日の生活において、この責任をどう考えるのか、この試練をどう考えるのか、私にとって好ましいこの人をどう考え、好ましくない人をどう考えるのか、大きな社会をどう考え、環境をどう考えるのか、神様との関係をどう考え、私はそれにどう取り組もうとするのか。これが聖書の語りかけの中に、私たちが知って歩む時の真理として提示されています。そのことによって私たちはかつて神を知らなかった歩みから、神を知って歩むものへと導かれてくる。神様はそのために私たちを招き出し、名前を呼んで導いてここへと至らせてくださろうとしているというんです。召し、名前を呼んで招き出し導くというのは、非常に個人に対するものであることを私たちは知っています。例えば招待状。そこには私の名前が書いてあることでしょう。隣の人の名前が書いてあるものが間違ってきたら、私はそれを隣の人に渡さなければいけません。私に来たものではないからです。病院で、銀行で、郵便局で、私たちは呼ばれることがあるでしょう。この頃はプライバシーの問題がありますから、名前で呼ぶことはしない、大体番号で呼ばれますけれども、30何番の方、はい、私ですと言って窓口に行くと、お名前をどうぞ。中澤信之です。生年月日は、こうこうこうです。あ、ご本人ですね。では、と言って、私に関する事柄がそこで始まっていきます。他の誰でもない、隣の人でもない、向こうの人でもない、私の家族でもない、私のことがここで始まっていくわけです。私が呼ばれたからです。私の名前が呼ばれるか呼ばれないかは大きな事柄ですね。プロ野球では秋になるとドラフト会議というのが行われます。これからプロ野球に入って活躍してほしい人を各チームが選んでいくという時です。アマチュアで活躍した人たちは自分の名前が呼ばれるか呼ばれるかと待っています。去年の秋のことでした。その前の夏に甲子園で大活躍をした選手がいました。高校生たちの全日本の選抜にも入った選手でした。彼もまたそのドラフト会議の日、多くの報道陣が詰めかけたその前に監督さんと保護者と一緒に座っていました。そして自分の名前が呼ばれて、報道陣がみんなフラッシュを焚いて、その中でにこやかに答えるその時を待っていました。彼は後から言っていましたけれども、大体3巡目か4巡目ぐらいで呼ばれるのではないか、あのチームかこのチームかと考えていたと言います。1巡目、各チームが意中の選手たちの名前を読み上げていきます。そこに彼の名前はありませんでした。甲子園で一緒にプレーした仲間たちの名前は随所に出てきました。2巡目、またそれぞれの選手の名前が呼ばれていきます。2巡目にも彼の名前はありませんでした。でも3巡目、4巡目ぐらいにはと彼は思っていました。3巡目、4巡目、彼の名前はまだ呼ばれませんでした。頭の中が真っ白になっていったと言います。このまま呼ばれなかったらどうしようか。この時を楽しみにしてずっとやってきたのに、 これ以上野球をどうやって続けたらいいのだろうか。こんなに詰め寄せた報道陣の前で自分の名前が最後まで呼ばれなかったら、一体私はどんな顔をしていればいいのだろうか。だんだんだんだん、わけがわからなくなってきたその時に、ちょうど6巡目、彼の名前が呼ばれて、彼はプロ野球の道に入っていくことになりました。呼ばれるのか呼ばれないのかは大きな違いをそこに生み出していったわけです。神様が私の名前を呼んで、かつての歩みから招き出して導いてくださるということが、どんなに素晴らしく大きなことであるかを私たちは心に留めたいと思います。ここにはキリストによる栄光を得させてくださると書かれています。14節、神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。この栄光というのは、単なる人からの称賛とは違います。私たちが考える栄光というのは、素晴らしい歩みをしてみんなの真ん中に立って大きな拍手と喝采を浴びて、その大歓声の中でそれこそフラッシュが焚かれて素晴らしいと持ち上げられることを栄光と考えます。しかし、神様の栄光というのは、誰がどれだけ素晴らしいと言ってくれたかという外的な要因に依存しないものです。むしろその事柄の中に神の栄光が現れる。神様がそのことを最もふさわしい形で整え、秩序だったその完成された様子の中に神の栄光がおのずからそこに現れるというものなんです。私たちの歩みで言えば、私たちが栄光を得ることができるというのは、教会の中で立派なクリスチャンだと崇められることや尊敬されることを意味しません。そんな小さなことではないんです。むしろ神様がこの私、名前を呼んで身元に招いてくださったこの私の歩みについて、神様が用意した、神様がデザインした、神様が意図した、その私がことごとく秩序だって完成されていく様子に、他の誰がなんと素晴らしいと言うか言わないか以前に、その姿の中に神の栄光がある、その姿をもって神の栄光を表すものである。そういう姿にまで私たちを導いてくださるというんです。かつて、神を知らずにいた者、神のもとに招き、神の栄光を表すものとして。その歩みに招かれる、何が必要なのでしょうか。召し、招き、名前を呼ばれる。そこに私たちは、はいと返事をしますね。郵便局で、銀行で、次の方と言われたとき、はいと手を挙げなければ、私の番は過ぎていく。私宛ての招待状に返事をしなければ、その機会は逸してしまいます。宝くじがあります。高額の当選も様々に用意されています。でも、毎回当たっていても引き換えに来ない人がたくさんいるそうです。なぜでしょう。まあ、例えば、宝くじを持っている、もらった、買ったということすら忘れてどっかに行ってしまう。ある人は結果をちゃんと見たは見たのだけれども、まあ見間違えたのか前後賞だったのかわからないけれども、とにかく自分は当たってないと思って、それを捨ててしまった。ある人は当たっているということがわかったけれども、まあこのくらいのものだったらわざわざ行って買えるほどでもないか、それの手間に比べたらと、そのままにしてしまう。またある人は、 自分が非常に高額なものが当たっていることが分かったとき、慎重に考えて、それが自分の人生をどう変えてしまうかということを思ったときに、あえて受け取らないことを選ぶ人もいると言われます。いずれにしても、はい、私ですと言わなければ、どんなに素晴らしいものが用意されていても、それは私のものにはならないんですね。私の名前を呼ばれたとき、はい、と応答をすること。応答した上に何かを積み上げることは求められていません。でも、私が応答していく中に、神様は備えた道を共に歩んでくださるのです。私たちにとって、この呼ばれる、応答するというのは、ただ単にそのことが手に入るかどうかという以上のものであることもお伝えしておきたいと思います。仲間があなたを食事に呼ぶか呼ばないか、そのことに行くと答えるか行かないと答えるか、それはただその食事の席についてそのご飯を食べるか食べないかということ以上のことを意味していますね。どういうことでしょう。それからの友人関係が変わってきますよね。親戚に冠婚葬祭招かれるか招かれないか、行くか行かないか、そのことはその後の関係に関わってきますよね。男性、女性、プロポーズをされる、されない、応じる、応じない、その後の関係に大きく関わってきますね。あなたにと言われたものをあなたがはいというか答えないかは、それから後の関係を左右していくわけです。この箇所の中に13節、主に愛されている兄弟姉妹たちよと言われています。主に愛されている兄弟姉妹、あなたのことを指しています。神様がこよなくあなたを愛して声をかけ、あなたの名前を呼んでいる。あなたのことを思って、神様の熱烈な片思いであなたの名を呼んでいる。あなたはそれにどうお答えになろうとしているでしょうか。16節の言葉を借りれば、私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとを与えてくださった方、私たちに求めているのではなく、私たちから求めているのではなく、私たちのために惜しみなく与えることを望んでおられる方が、あなたの名前を呼んで、そして私たちはその方のもとに、はいと答えて身を寄せるとき、神様がこよなく願われたご自身との関係が築き上げられていくのです。かつて神を知らなかった者が救いに選ばれ栄光を得るまで、その中で私たちは一日一日一日一日を歩んでいます。そして今日一日を喜びを持って、祈りを持って、感謝を持って歩みます。この一日はただ単に一日ではなく、この積み重ねられ、招かれ、導かれ、至っていく、その中の今日という日です。神様があなたのためにと望んで備え、お与えになっている日です。私たちが神様から備えられた歩みを120 50% 受け取って歩むものでありたい。そのためにお互い励まし合って、この方に連なるものとされていきたい。神様があなたのために備えられている歩みを、ぜひ受け取ってください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。